皆さんこんばんは。お元気でしょうか。前回の録音は日曜日だったのかな。今日は木曜日、日月火水木5日経ちましたね。あの日はきっと私あの引っ越しのね荷物のことで、いろいろあってっていう話をしたのかな。うん。あの後実はね私急遽またアチバイヤに行ってたんですね。アチバイヤにはもう一人とっても仲良くしているお友達がいまして、彼女のお家に行ってきました。でミランドーポリスっていうねところに、サンパウロから200キロ、もっとちょっと何百キロとかちょっといまいち分かんないんだけど、電車じゃなくてバスで8時間、行ったところですね。サンパウロの奥にあるコミニダージユバっていうね、ユバ農場っていうユバさんっていう人が始めた農場があって、そこは自給自足のねお金を持たないコミューンなんですけど、そこに一人とっても仲良くしてるトシコさんっていう人がいて、トシコさんが久しぶりにサンパウロに来てくれたんで、もうコロナ騒ぎで、ね、本当は年末ちょうどコロナの前あたりに、前の年に、2019年かにね、ユーバに行って年末年始過ごしたりしてすごく楽しかったんですけど、紅白に出たりねしてさ、たくさんの人が見に来てなんてすごく楽しかったんだけど、そっからねバンバンバンバンってもうゲートが閉まっちゃって、いろんな意味で、でとしこさんとも会えてなかったんだけど、なんか2年ぶりに会ったと思えないぐらい、2年ぶりにサンパウロにね彼女が来てくれて、でもうアチバイアにね、どうしようかな、もしも荷物のことで結構頭がいっぱいで、いやもう今回やめとこうかなって言ってたんだけど、行こうよって言ってくれて、トシコさんが。なんかねそれを聞いた時にはっって思ってさ、私だってもう荷物のことしか考えてなくて、その時ね。でだからなんていうのかな、そんなにねアジバイアに2日3日行かなくたって、変わらないっていう感じだったんですよね。もう一回まあ振り出しに戻ってどういう風な形で送るかとかね、そういう、はたまた、KLM で劣ってるので持ってくのか、でまあそのいろいろなやり取りの中でホジェリオさんとはね、もう2月に行くのはちょっといいかっていう感じに今なってます。うん、もうお金ももったいないし、せっかくもうマイルでね、チケット取ってるし、キャンセルしたら半分ぐらい戻ってこないし、もう3月2日まで待って、で、学校にね、もう2週間とか、いさしてもらおうかなって思って、ちょうどね今日メールしたんですね。でも多分大丈夫だよってもうさ、アルモニアの人優しいよね、言ってくれて、私がここをね去った後もうクラスルームにしちゃうんですって、この部屋たちね。昔はさ、いろんな日本人の人が住んでる部屋がたくさんあったんですけど、もうここを取り壊して学校のね一部にするっていうことで、私が出たらもうそれに取り掛かるっていう予定みたいなんですね。でそれを言ってたけど、多分大丈夫と思うよって、で一応工事の人にね確認してみるねっていうのは言ってくれたけど、まあ多分大丈夫でしょう。なのでまあ1ヶ月サンパウロでなんかブラブラ、するとか、あと旅行に行くとかも考えてたけど、なんとなくね今もう旅行っていう感じでもなくってとか言いつつ旅行会社のねメキシコがさ、PCR も隔離もないからさ、メキシコでも行くかなみたいな、なんかちょっとしかも500ドル5万円ぐらいで行けるっていうのでなんかいいなと思ったけど、うん、まあとりあえず荷物が解決してからかな。で今もういろいろね もうさ、ジリアンも、ジリアン の, あの奥さんのパオラもみんなで今考えてて、考えてくれ、みんな優しいでしょ、本当に優しいよね。で、あの KLM で行くんだけど、その KLM の携行荷物っていうんですか、一緒にこう飛行機に乗せていく荷物に、乗せるのはどうかっていうのもなって、全部乗せちゃうっていうのを言ってたんだけど、ただね、サイズ的に全部はやっぱり乗せられないのね。で、1人10個まで、追加の荷物が大丈夫っていうことが今日ホームページから分かりました。なので、で、1つがまあ1万円ぐらいかな、1万円から1万2000円ぐらいの値段で、150トータル、縦横高さ158センチ以内で、ね、重さが23キロ以内、うん、で、それでね、もうあの いくつかの太鼓はスポンジの中に入ってたりするので、もうそれはそのまんまケースごと。そういえばね、私の友達がコントラバスをあの飛行機で運んだっていうのも聞いたから、多分行けるんだよね。だからまああのギリギリまで できたら学校にいて、であとはまあ Airbnb かお友達のね、今ね一人ね、お友達がお家来ていいよって言ってくれてる人がいるので、彼女のサンパウロのお家、まああの貴族の家のような素敵な家なんですけど、そこの家が部屋が空いてるっていうので、まあそこに2週間とかちょっといさしてもらうのもかなって今は思ってます。うん、で今日ね、もうね、ホゼリオさんがね、 Take it easy ってすごい言ってて、そんなにね、焦らなくても大丈夫だから、ちょっとずつやったらって言われてたのは知ってるけれども、まあ帰ってきて全部やりましたよね。今日はでもね、全然疲れなかった。うん、まず、細かいもの、お洋服とか石鹸とかさ、そう持ってくものを箱に詰めて、というのは飛行機と一緒に持っていく荷物は中身何とかさ、何グラムとか調べられないから、とにかく細かいものは、飛行機と一緒に持っていく荷物にして、で他のものはあの太鼓と台とバチとか、太鼓と、台だけとか、バチととかね、そういう風に分けて、もう本当に、フェデックスで送るものはすごくシンプルに作りました。はい、あと太鼓だけとかね、太鼓だけもそのまま運んでくれるみたいなので、それでフェデックスが5箱で、持ってく荷物が7つ、全部で7つかな。うん、これで行こうかなって今は思ってます。まあもしかして、またね、2月の中旬までに、持ってく荷物の、飛行機に運ぶ荷物の中で少なくなるものはあるかもしれないかなって思ってますけれども、うん、そうなので、なんかこの学校にもしいられれば、なんか動かなくてもいいし、もう荷物持ってで、いろいろ やれることもあるし、あともしここにいるんだったら道場も行けるなと思って、なんかそんなことも考えたりとかしていますね。道場行けたらいいんだけど、うーん、そうね、20日ぐらいまでここに入れたらいいかな。20日か、まあ2週間とは一応言ったけど、うん、13かね。なんかね、2月の4日っていうのをすごく思ってたんですけど、なんと、私がそのもしね、2月4日の見積もりだけは取ってたんだけどさ、その飛行機会社がなんとブラジルから撤退することになって、びっくりでしょ。そんなこともあって、うん、なんかね、やっぱり、結構いろんなことに時間がかかるし、 もしかしたらこれから会う人とか、やるべきことっていうのがまだあるのかもしれない。でね、ブラジルに来る時も3ヶ月遅れて、本当に、もしそのまま12月に行ってたら会えなかった人たちっていうのがたくさんいて、できなかったこともたくさんあったから、なんかもう移動はなんていうのかな、パパなんか、もしかしたらまあね、大きな移動だから、今回国をね移動するって、引っ越すだから、もうなんか少し、皆さんとね、まだブラジルにいる皆さんと会って、お話でもどっか出かけるでもして、それで、行こうかなって。うん、だからまあ3月2日だとちょうど、EU 諸国に入る、のにも入れる、合法的に入れる日にちなので、うん、もう3月2日で行こうかな。それまではね、もう2月4日で、タップっていうね、そのブラジル撤退しちゃった飛行機会社で行こうと思ってたけど、もうそれタップなくなっちゃったし、だからまあいいのかななんて思ってます。うん、なんかいろいろ決まらなかったし、いろいろざわざわしたけど、うん、で今回ね、そのアチバイアにね、だからもう荷物のこと心配で行くのやめようって思ってたけど、なんか思い切ってね、トシコさんと一緒に行って、本当にいろんな意味で切り替わったんですね。すごい切り替わって、もうさ、ほとんど喋ってたの、ずっと喋って、でしかも今回行ったお友達の家っていうのが、私がブラジルに来る前から、唯一のって言ってもいいぐらいのお友達だったのね。で、彼女の家に初めて、冬休みになって行った時に、彼女が演奏があるからね、行こうって、演奏してって言われて一緒に演奏したりとかして、でそれから、そこにアチバイアには太鼓チームがあって、そのチームの、ね、人たちとも会って一緒に打ったりとかねしたりして、そんな交流をしたのね。でそっから、そこのチームと一緒にねまた打つ機会があったりとかって言って、すごくね、私のこう初めてのブラジルっていうのをこう彩りよくしてくれた人だったの、おむこさんがね。でその旦那さんもとっても私はもう大好きな人で、そうだったので、今回ね、また同じように演奏があって、まあ、私はね今回演奏しなかったんですけど、演奏があって、またそのアチバイアのね太鼓チームの子とたまたま会う機会があって、っていう風になんかこう最初と最後でこうまとめのね同じ工程をなんかやってて、違うのはやっぱりとしこさんが、岩農場のとしこさんがいたことだけど、本当に本当に良かった。でもうね、ほらお互いに8年ブラジルいる間にいいこともね、大変なこともお互いに経験して、今ねなんか先はねとっても明るいよねっていう話をしてました。うん、本当にありがたい、ありがたいお友達の一人なんだよね、本当に本当に。そうだから、すごくなんていうのかな、私の中でまた切り替わった。で帰りに いろんなね、またその間もホジェリオさんやジリアンから連絡くれて、こうしたらあしたらっていうのを言ってくれたりとか、でホジェリオさんもそこの桃子さんの家族とかとしこさんとかねとみんなでねおしゃべりしたりとかして、テレビ電話ですごく楽しくって、でそのとしこさんのめいっ子ちゃんがポルトガルになんと留学に来るっていうので、私もね何か手伝いできることがあればねしたいなって、としこさんともつながってられるしなんて思っています。うんうん、ああお茶が美味しい。でもたんまりいろんなごちそういただいて帰ってきて、なんかすごくね、私のこの1月の年始のあたりにこう焦ってたりとか不安だったりとか、急にねキャンセルされちゃったりとかっていうのがちょっとこう今回の旅行でパッて軽くなったような気がしました。うん、 大丈夫、きっと絶対大丈夫。私はもうホデリオさんの部屋に私のこの段ボールが置いてあるっていう、映像は完全に見えてるし、で太鼓の神様はね、なんていうのかな、私に対抗させようっていうのしか考えてないからだから絶対に、運ぶこともできるし、そして向こうでまたね私たちを使ってくださいって太鼓がきっとやってくる気がしてるんだよね、うん、というのは私がやっぱり持ってく台数は、まあ、道場を大々的にやるのはちょっと無理だから、まだ9台だからね、まあできるけれども、そうだからきっとあのなんかのこう流れがあって太鼓がねまたいらしてくれると思ってます。本当に今回のブラジルでも、うん、私はさそんなに普段さリズム練習してるわけでもないし、太鼓の YouTube をねずっと見てるわけでもないんだけれども、それでも道場をやってくださいって言ってくれた人たちがたくさんいて、太鼓を買ってくれた人たちがたくさんいて、どうぞ今ある太鼓を使ってくださいって言ってくださった人たちがいて、本当にねブラジルで私が扱ってる太鼓っていうのが、全部で60台ぐらい集まってきてくれたんだよね、太鼓がね。みんなもう本当にどうぞ使ってくださいっていう、私たちお使ってくださいって来てくれた太鼓たちでね、まあ、今回は私は自分の力でね持っていくわけですけれども、もちろんねいろんな人が手伝ってくれて、ホジェリオさんは本当に本当にもうホジェリオさんはすごく濃い付き合いで、めんどくさいなって重いなって思う時もあるけど、こういう時にとことん相談に乗ってくれるんだよね。うん、しかも仕事中にさ、でもね、そう本当にとことんやってくれるから、なんかそういうところは本当に感謝してるし、もうなんかめんどくさいから自分でやんなよみたいなこと絶対言わないし、ホジェリオさんが突き放すときは本当に私のことを考えて言ってくれてるんだなっていうのも分かりました。例えば、一番よく突き放すのが電話するとか、言葉ね、言語を使うとき、それは結構突き放されるんですよね。電話できるから知ってごらんとか、郵便局でこれを聞くとか、できるから聞いてごらんとか。でも今回の引っ越しに関しては本当にあーかなこうかな、じゃあこうしたらこうなるかなっていうのを本当にとことんやってくれて、何時間でもね、でいつでももしね例えば私がホジェリオさんに対して嫌なだなとかなんか思ったら、いつでも夜中でも、まあ夜中起きてないんだけど、いつでも連絡していいって言ってくれてるし、なんかとにかくまあ私なんだろう、結構やっぱホジェリオさんって初めてのタイプだけれども、ものすごい包容力ですね。いやもちろんお金出してくれるのもあるけれども、そのとことん話を聞いてくれて、サポート力、安心させてくれる、安心させてくれるっていうのは本当にすごいありがたいし、この人でよかったなってすごく思うところです。うん、でやっぱり自分にね私を呼ぶ責任があるっていうのも言ってたし、前回のね3ヶ月の時も最初にこうやってパッてこう手を握って、これからね3ヶ月よろしくお願いしますみたいなね、まあその直後にめっちゃ機嫌悪くなってましたけどまあそれはねもういろいろホジェリオさんもあったからさ、まあこの間もねそれ思い出して泣いてたりとかしてたから、だからまあ本当に辛かったんだろうなって思うし、まあその辛い中でも私のことをねすごく考えてくれたりとかしてくれてさ、そうだからなんか本当にこの人に、に頼ってついていこうって、ついていこうなんて私思ったこと、人についていくなんて思ったことがなかったから、もううん、ホジェリオさんついてくよみたいな感じに私今はっていうか多分ずっとなると思います。そういう部分で今回いろいろ苦労して、うん、よかったし、ホジェリオさんの、 諦めなさとか、あのそんなに焦んなくたっていいじゃんみたいな、その気持ちの軽さっていうのもあるしね。そうだから本当に ありがたく思っています。そうね、うん、なんかあ全てがね、きっとこれは、あこういうことだったのかってなるはずなのよ。なるのよ大体。今多分流れに乗ってるからね、ずっと流れに乗ってるから、まあその中で自分がこうちょっと異なる選択をして学ぶっていうのも流れの一つだし、その流れに乗るっていうのは、なんていうのかな、順風満帆で、何もなくっていつもイケイケでいいことしか起こなくてっていう意味じゃなくって、その大きなこう流れの中に、ちょっと自分が、そう間違った選択っていうか、選択をしてあれってなって、あこういうことだったのねっていう、その学びっていうのもたくさん入ってるし、でもそのね、学びが何て言うのかな、その、大ごとすぎないっていうのがね、やっぱりクンダリニヨガとか瞑想とか、コンシャスアライメントのどん底までいかないっていうのが、なのかな、効果かなっていうのは思ってます。そういう、なんていうの、嫌なことって一見嫌なこと、もちろん学びみたいなものも、こうなんていうの、どん底までいかないっていうかね、うん、そんな感じがしてます。全部が軽く済む、軽症で済む、病気もそうだし、風邪もそうだし、起こる物事も全部軽症で済んでますね、うん、でそのおって落ちた時にガッて上げてくれたりとか、自分が上がったりとかっていう感じかな。で今回もね、すごい風邪ひいてるたんだよね、桃子さんのね娘ちゃんが。でまあね、2日ぐらいで、熱ひいてたから、重いインフルエンザとかではないんだけれども、もう帰る頃には起きて、パソコンの前に座ってたりとかしてたんだけど、まあ私がもし今回というか免疫がね下がってたら絶対もらってたと思うんだけど、なんかね今回ね、私最近邪気とか、風邪とかウイルスが入ってきたのが分かるんですね。分かるようになって、ここの最近で、で入ってきた時にこう出すのをすごいするんだけど、今回は入ってくる前に猫ちゃんの毛が入ってきて、で私ずっと咳したり鼻水を出してたんだよね。だからそれで全部出しちゃったって感じでした。だからまあなんかちょっと猫ちゃんのおかげで、鼻水だ咳だとか痒いとかちょっと腫れたとか、そういうのが軽い状態で出しちゃったから、だからなんか風邪とかももらわなかったかなと思って、うん、ました。そうそうそう、なんかだから今回は、まあ、そう風邪も入ってこなかったし、入ってきたら分かるっていう風に思ってたから、そうそうそう、うん、で鼻水と一緒に猫ちゃんと出しちゃったんで、可愛い猫がいたんですよ、本当に可愛い猫がね。そんなわけで、今日はこんな感じかな。うん、帰ってきて荷物バーやってシャワー浴びてちょっとカーって昼寝して、残ってたね食べ物とか、冷蔵庫に入ってる食べ物とかをちょっと食べて、うん、でも食べ過ぎてもう全然食欲がないですね、うん、本当に。まあだいぶ私もこの数年、うん、体重増えたね。でもなんかだんだん痩せたいっていう気も起きなくなってきたけど、まあどっかで時々ね痩せるなんとかとかピラティスとか見たりとかしてんだけど、なんかどちらかというと痩せたいっていうよりは、健康でいたい、本当に、邪気が入ってきても出せる、こうなんて冷えとか風邪とか、まあ、それも邪気の一つだよね。それが入ってきてもうまくこう経過して、出すことができるとか、 軽く済むとかね、そういうの、そういう体でいたいかな。今はなんかそっちに方向が向いてるかも。うん。で、いつもこう自分軸でいて、コンシャスアライメントをしているという、うん、感じかな。というわけで、またお話しします。またねー。バイバーイ。